今子どもたちに少しご紹介をいたしましたように、当時は例えばダビデはエッサイの子ダビデと呼ばれていましたし、ソロモンはその子供ですからダビデの子ソロモンというふうに呼ばれていました。イエス様もイエス・バル・ヨハネ、ヨセフの子イエスというふうに当時は呼ばれてて、まあ、それがある意味ではこの世的な意味での本名というならばそういうふうな呼ばれ方をしていたんですね。だからこそクリスチャンたちは、いやそうじゃないよと、先ほど申しましたようにイエス・バル・ヤッハウェイと、神の子イエスというふうに呼んでいって、そのことが信仰の告白になっていったんだという、私たちはイエス様を神の子と信じますと、洗礼式でも、公にそのように告白をしていったと考えられています。でそのことはもう一つ大事なことを示しておりまして、それが今日の箇所でフィリピの信徒への手紙第2章の15節、363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章15節にこう、この手紙を書いたパウロは書いています。読みます。363ページ下の段、15節。そうすれば、咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょうと。ここで神の子という言葉が出てきていますけれども、この神の子、子というのは、これはギリシャ語ではテクナが使われております。テクナ、セウーですね。セウーっていうのはセオスの二角、神のですね。でテクナっていうのは子供という言葉の複数形でありますから、これは神の子供たちなんです。世にあって神の子として、世にあって星のように輝くというのはイエス様のことを言っているのではなくて、これは私たちのことを言っているんですね。私たちもまたイエス・キリストのその十字架と復活によって、我々もまた神の子供とされたんだよと。そして神の子供としてこの世にあって星のように輝くのだと、ここでパウロは語っています。これはとっても大事な信仰の、私たちの信仰の根本にあることだと言ってよろしいんではないかと思います。まあ、実はこのところのフィリピの信徒の手紙のこのあたりはすごく重要な大切な言葉がですね、ポンポンと出てきておりますので、まあ、一節ずつゆっくりと読み進めているところなんですね。まあ、それだけ大事な信仰が語られている、散りばめられていると言ってよいと思います。もう一度申します。イエス様は神の子なんだ、そしてイエス様を神の子だというふうに告白する者たち、つまりクリスチャンたちはそのイエス様によって、イエス様の力で私たちも神の子とされるのだと、見なされるのだと。それがとっても重要なキリスト教の信仰の重要なポイントの一つだと。このことに関してごめんなさい、一つ聖書の箇所を開けてほしいのでありますけれども、同じパウロが書いたローマの信徒への手紙第8章14節から、すいません、聖書を持っていらっしゃる方は284ページを開けていただけます。私の聖書でいうと284ページ、ローマの信徒への手紙第8章の14節から284ページの下の段の一番最初のところですけれども、14から17までを読みます。14節、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを 私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光も受けるからです。と、霊というのはこれ聖霊ですね。私たちにイエス様が天から注いでくださる聖霊であります。で、その霊によって導かれる、これは洗礼式の時に特にたくさん注がれる聖霊ですけれども、その聖霊が注がれることによって神の子とする霊を受けたんだと、15節に。そしてこの霊によって私たちはアッバ父よと、これは祈りの言葉ですね。天の神様を父よと、そういうふうに呼んでいいんだよと。いや、そのためにイエス様は十字架にかかり復活をなさって、私たちを本当にへり下って、私たちを高めてくださって、私たちを神の子としてくださったんだ。だから私たちは主の兄弟として神様に対して父よって、そうお祈りしていいんだよと。さっき今日日曜学校の礼拝で説教をいたしました。聖書の箇所は使徒言行録3章だったんですけども、麗しの門で足の不自由な方をこう癒すんですね、ペテロとヨハネが。でその時に金銀は私にはない、金と銀はって後で秀夫さんが訂正してくださいましたが、金と銀は私にはないが、あるものをあげよう、イエス・キリストの名によって歩きなさいって有名な箇所で、踊り上がって、ね、癒されたっていうのがありますが、あそこでは金や銀、お金はないけれども私は持ってるものがあるんだ、それを君にあげるよって言った。で、その持ってるもの何かっていうと、イエス・キリストという名前だっていうのが原文の意味ですね。つまり子どもたちには分かりやすくですね、携帯のパスワードだって話をいたしました。携帯でパスワードを入れて、そうすると初めて神様と電話が通じるんだよってですね本当にパスワード、イエス・キリストの名、キリストの名によって我々が祈るときに天の父なる神様とつながって私たちの祈りが届けされるんですよね。届くんだ。それはイエス・キリストの名によって主の父である天の神様に私たちも子供としてお祈りをしたら、その時に聞かれるんだよと。ですから大事なことはですね、私たちも神の子とされているんだって言うんです。ただここからがちょっと難しいところなんですが、私たちはその今神の子とされているっていうのは、これは資格としてですね、資格っていうのは資格じゃないんですよ、資格何て言ったらいいんですかね、こう何かをできる資格ですね、免許と言ってもいいかもしれませんが、そういうものとして、そういう立場にされているんだということなんですね。これは同じこのローマの信徒にというか、今もし開けていただいていならば、8章の23節をもう一度見ていただけませんでしょうか。同じローマの信徒への手紙第8章の23節なんですが、284ページ、23節、もう284ページの一番最後のところですね、下の段の23節。被造物だけでなく霊の発報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。とここにありますように、完全な神のことを私たちがされるというのは、実は天の御国に行った時なんですね。今は聖霊を与えられて神の子としてイエス・キリストによって認められて資格を与えられているんだ。だからパスワードで 神様にお祈りをしたら、イエス・キリストの名前によれば、祈れば父とつながるんだ。そういう意味での神の子なんだ。でも、本当の神様の子となるのは、実は体が贖われる、つまり復活ですね。私たちが復活をするときは、天の御国なんだよって言うんですよ。で、それを今は心の中でうめきながら待っているんだ。いろんなね、この肉体の弱さ、体の弱さや心の弱さ、それを抱えながら、しかし本当に神の子とされる、その時を待っているんだ。同じことをもっと分かりやすく語ってくれているのが、あと1回だけ聖書開けます。あと1回だけヨハネの手紙ですね、見てください。443ページ、新約聖書443ページ、443ページ、ヨハネの手紙第1、第3章1節から3節、443ページで、新約聖書後ろの方、ヨハネの手紙第1、第3章1節から読みます。下の段ですね。443ページ、3章1節、御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。神様が私たちを愛してくださっているんだということを考えてって言うんです。それは私たちが神の子というふうに呼ばれるほどで、それぐらい愛してくださっているんだって言うんです。事実またその通りだって言うんです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからですと。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、神の子としての資格を持っていますけれども、自分がどのようになるかはまだ示されていません。これは復活の時に、本当にじゃあ神の子とされた時にどうなるか、これは分からないって言うんです。しかし御子が現れる時、御子に似たものとなるということを知っています。つまり復活の時はキリストに似たものとなるのだって言うんですね。イエス様と同じようなものに私たちの存在が変えられるのだよ。これが復活だって言うんです。なぜならその時御子をありのままに見るからです。御子にその望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めますって言うんです。ここにありますように、私たちは今神の子だ、事実その通りだと、そのように神様からは見なされているんだよって言うんです。でもこの体、この私という存在が本当に神のことへ変えられるというのは、天の御国に行った時に、復活した時に初めて神のことを完全に変えられるんだよというのが聖書の信仰であります。で、今日の箇所なんですね。今日の箇所に戻ります。フィリピの信徒への手紙第2章の15節なんです。長い旅をしてきましたけれども、第2章の15節、フィリピの信徒への手紙。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょうって言ってるんです。さっきのローマの信徒への手紙を書いたのも同じパウロさんなんです。で、この言葉は昔からよく誤解されてきました。どう誤解されてきたかというと、咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子となれと、この世界で、そしてそうなったものが初めて世にあって星のように輝くんだ、スターになるんだ、そういうふうに読まれてきたんです。だから、つまりこの世界にあって咎められるところのない清いものになって、横島な時代の中で火の打ちどころのない神の子となれ、そうならなければダメだよって、救われないよっていうふうに読まれてきた歴史がありますが、今読んでまいりましたように、聖書はそんなこと言ってないんです。パウロもそんなこと、これフィリピを書いているパウロも分かっている。そんなことは考えてないんです。完璧になるのは、完成されるのは天の御国なんです。復活の時に私たちは誠の神のことを変えられるんです。 この地上で生きているときは、みんなどんなに頑張ったって、どんなに努力したって、それは神様が神の子へと変えてくださらなければ、私たちが自分の力で神の子を演じたり、神の子を等に近づいたりするっていうことは、それはできないんだってことはパウロは分かってるんですよ。そのことはもう前提なんです。前提でこれを言ってるってことは、できる限りなんです。完璧にそうなれって言ってる話ではないんです。できる限り清いものとなってほしい、火の打ち所のない神の子となるのは天の御国に行くんですよね、復活する。だけど今最初に申しましたように、神様の国に入る、そこで神の子となる、なんていうかな、パスワード、あるいはパスポートと言ってもいいかもしれません。私たちは資格を持っているし、いやすでにもう神の子と神様から認められているんだよって言うんですよ。だからその神の子としてできる限り咎められるところのないものとなり、清いものとなり、そして火の打ち所のないものとしてね、できるだけまあ頑張れよってですね、そういうふうに言ってるのが実はこの箇所なんです。そうならないと神の子になれない、そうならないと神の子のパスポートはもらえないではないんです。ここが大事なんです。もうパスポートは私たちに与えられているんです。パスワードはもう持ってるんです。私たちはもうすでに神の子なんだ。神様の子として私たちは見てくださっていて、我々がどんなに愚かでどんなに情けないものであっても、主よイエス・キリストの名によって祈るときに、アバ父よって祈る聖霊を与えられていて、その祈りを天で神様が聞いてくださるんだ。ね、お前、ダメだから聞かないなんてですね、そんなことはないんですよ。我々はもう神のことされているんだ。でも完成は天の御国に行って復活したときにキリストに似たものとされるんです。よくここが間違ってて、誰とは申しませんけれども、この地上で小さなキリストにならなければいけないんだとかね、キリストの真似びっていうかな、キリストに習ってキリストのように生きろって、そうじゃないとダメだっていう発想をする方もおられます。でそれは違うんです。私たちはもうすでに神の子なんだ、されているんだ。でも完成は神様によって天の御国で変えられるんですよ。ここの箇所を、立法的に読んでしまうと、とっても厳しい言葉になってしまいますね。そうじゃないのだということなんです。でそのことはこの言葉にも入っています。世にあって星のように輝く。これ、いいですよね。いい言葉です、私たちはこの世の中にあって星のように輝く、とっても素晴らしい言葉ですけれども、これも、すごく立法的に倫理的に読んじゃうと、この世界で人々に目立つ、人々から褒め添やされる、すごい業績を上げてスターになってですね、この世で輝かなければね、この世で輝かないとダメなんだよって、世にあって星のように輝けって、そういうふうに、なんて言ったらいいのかな、その倫理的に道徳的にそういうものであれ、そういう生き方でないとダメだよっていうふうにね、読まれてしまうと、これはとってもつらいことです。パウロはそんなこと言ってないんです。これは世にあって星のように輝くってことは、星っていうのは天にあるんですよね。地上で目立つ、中島みゆきっていうですね、さっきも教会学校の教師会で話をしたんですけど、作詞ラルーチェが時代という歌を歌ってくださった、作ったのが中島みゆきさんですね。その中島みゆきさんがですね、地上の星っていう、知らない人は知らないと思いますが、その地上の星っていうのがある、歌があるんですよ。この地上で輝く、地上で 星のようにスター、つまりそれはこの世の中での成功する人ですよね。地上の星、何か人々が あの人のようになりたい、スターですよ、アイドル、素晴らしい業績を上げて人々が憧れるような存在、そういう星になれ、それでもそれ地上の星だって言うんです。だけどここでパウロが言ってるのは天の星なんです。これすごく大事で、何をするかっていうと、天、つまり神様のことのを知らせる星なんです。天に神様がおられるんだ、その天の光を地上の人たちに注ぐ。パウロのここの言葉遣いっていうのは天の星なんですよね。天の神の光を放つっていうか、光を人々に伝える、届ける、そういう星なんですよ。決してこの地上で人々からなんか褒め添やされて、ああクリスチャンで、あの人クリスチャンだな、そういう、ああじゃあクリスチャンになろうとかね、あんなに立派な業績を行い、あんなにすごい記録を残している、そういう人々が憧れる、でそういう人になれば伝道ができる、みんながクリスチャンになれる、そういうふうになれってパウロはここで言ってるのではなくて、世にあって星のように輝くんです。この世に、この横島な曲がった時代に神様の天の光を届ける存在になれって言ってるのが、ここの星のように輝きなんだから、16節で命の言葉をしっかり保つでしょうと言っています。御言葉を保って、そしてその天の光を放つっていうことは、人々に御言葉を少しでも伝えていこうっていうことでしょって言ってるわけです。これは勘違いしちゃいけないんです。私たちは何かこの地上で、あるいは人間との人間との間で、この世の中でかっこいい生き方や立派な業績を上げることが、そのために咎められることのない清いものや火の打ちどころのないものになって、この地上で褒め添やされるような人間となることが伝道だよってパウロがここで考えていると。そしてこの世界でキリストに倣って、キリストのように小さなキリストとして生きろって言っているのではなくて、パウロが考えている、ここで言葉で伝えようとしていることは、天の星、みんなが見上げて天に神様からの光が差している、神様が私たちを愛してくださっているんだ、神が我々を導こうとしてくださっている、そういう星として、輝く、そのために16節、命の言葉が大事だよ、それをしっかり保っていくんだよ。ちょうどクリスマスにベツレヘムの町の上に輝いた星のようにね、ここに救い主がいる、そのようなあり方を考えていると言えます。これ面白いのはですね、最後にここの星と訳されている言葉は、普通はですね、星っていうのはアスターっていう、ギリシャ語ではアスターって言います。銀座に中華料理屋さんにアスターっていうのがあるんですが、まあ知らない人は知らないと思いますが、ここは余計なこと言うならまた叱られますが、ここの星の言語はホースターです。つまり、星の複数形、星座なんですね。星座なんですよ。世にあって星座のように輝くんだっていうんです。これは明らかに一つ一つの星じゃないんですよ。一つ一つの星が輝くんじゃないんです。みんなが集まって星座になって連なって星々が連なって、そして人々に神様のことを、光を届けよう、そういうあり方にあってほしいっていうふうにパウロは願ってるわけですよね。これ星座だって言うんです。ということは、これ教会っていう意味ではないかと考えられています。個人でなんかすごいね、 力強い業績を上げたり、それこそなんか伝道したりっていうことももちろん大事かもしれませんけれども、一つ一人の力、光は小さいかもしれない。一つ一つの星の光は、弱いかもしれない。でもちょうど月が太陽の光を浴びて、それを地上に届けるように、私たちは神の光を受けて、そして少しずつでもそこで輝く、その場所で輝いていくときに、それが連なって星座になって人々に、神様のことを伝えていくんだっていうんですね。これはやはり教会じゃないか、みんな我々がここに集まって、ここにこそ神がおられる、救い主が、あって、我々を神の子としてくださっているよって、こんな愚かなものでも神の子として愛してくださっているよって、そのことを教会として星座として、この地上でこの世で、神様の光を私ども少しでも、伝えていけたらなと願っています。お祈りをします。天の父なる御神様、自分がどんなに立派な存在であれば伝道がうまくいくだろうかと思います。自分が立派な業績を残し、そして人々から褒めそやされ、あの人クリスチャンですと、そういう存在で世に目立つ、そのような立派な生き方ができたならば、どんなにか伝道が進むだろうかと思うことがあります。しかしそれは誘惑であります。私たちは肩寄せ合って、この私どもの在り方や生き方で神のことをあなたは見なしてくださっています。そして私たちに聖霊を与え、あなたの光を注いでくださっています。その光をこの世の方々へと少しでも分けていけるような生き方を、教会として、この教会の枝として、星座の一つの星として輝いていくことができますように導いてください。どうぞそれこそがあなたが望んでおられる良き生き方であり、神の子としてのなすべき事柄であるのだということを、もう一度思えることができますように導いてください。そしていつか天の御国において、私たちがまことの神の子とされるその時を楽しみにしながら、この今の肉体、今の心、今の私たちで生きていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。